79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。どこの街にもイルミネーションが点灯されて素敵なウィンターナイトになってます。先日も有楽町に何度か行ったんですけども、ふっと気づくと街がイルミネーションで彩られて少しロマンティックな気持ちになってきました。なぜだか私の耳には広瀬香美さんが流れて、あーなんかスキーでも行きたいなーなんて昭和感出したんです。まあ、イルミネーションというと私のよく遊ぶ街蒲田、蒲田にもイルミネーションピカピカ光ってるんですけども、なんだかこうですね、下品な色なんですよね。まあ、綺麗というかこうものすごく明るすぎてですね、雨いてみたいな、そんな感じで、まあそんなね蒲田をディスってるわけではないですけども、まあ蒲田らしいなと思って微笑ましく見ております。本日のカフェインボンバーノットフリーの爆裂お悩み相談室はお休みで、最初にお送りするコーナーはインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。それではカフェインボンバー始まる前にインディーズアーティストの曲を聴いていただきましょう。ネフィリムでライフ。いただいた曲はネフィリムでライフでした。素晴らしくかっこいいバンドでございます。先日私もライブやった際にお会いしまして、何度か対バンさせていただいてるんですけれども、なんとツアーのですねもうファイナルの方だったということで、私感銘を受けましてね、ステージもとてもかっこよくてですね、音源からも伝わってきます。そのネフィリムのボーカルさんからですね、なんと私に歌好きなんですと言って、私のバンドの CD を欲しいということを言っていただきまして、なんといい青年なんだと私はこう盛り上がりまして、だったら CD 取り替えましょうということで聞いて、ライブもいいですしね、楽曲もいいということで、本日こちらの番組で紹介させていただいてるわけです。素晴らしいです。頑張ってほしいです。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
カフェインボンバー、次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。本日前半と後半に分けてお送りいたします。第一週担当するのは松本響が送るファットイズラブ、シンガーの叫びです。そして2組目、アブソリュートが送るアブソリュートのアイドルへの道、本日なんと最終回となります。ありがとうございました。それではどうぞ。
こんばんは。毎月第一週にパーソナリティを務めさせていただくアーティストの松本響です。このコーナーでは蒲田ストリートで出会ったさまざまな方の What is Love をテーマにエピソードをお届けするコーナーです。もちろん皆様方にも自分の What is Love はと問い返していただければさらに嬉しく思います。では今年、最後の What is Love です。本日も2名の What is Love のエピソードを発表します。1人目はヨシさんからの What is Love です。あなたの What is Love とはギャップ。誰もが一度はあると思うんですが、自分は最近コンビニでそんな人と出会ってしまいました。非常に見た目はツンケンして、なんか感じ悪いなっていう女性店員だったんですが、まあやはり対応もツンケンしてました。でもたまたま僕が間抜けなことをしてしまったところ笑ったんです。ツンケンからの笑顔はやばいと心を奪われました。恐るべしツンケンとおっしゃってました。ギャップってすごいですよね。男女を問わずやっぱり弱いものなんでしょうね。恐るべしギャップ。では最後の方はミキさんからの What is Love です。あなたの What is Love とは香り。こんなことを言うのはおかしいと思いますが、私は昔からパダコンでして、異性を感じるときある香りがするのです。それが独特な香りで、なんでだろうって思ってましたが、久々に父に会ってハグをしたときにあの香りがしたんです。そうかと、その時理由が分かりましたとおっしゃってました。確かに香りは人の心に記憶に直結しますからね。なんだか不思議ですね。では曲の紹介です。泣きたいくらい恋しくて。
いつぶりだろう、こんなに誰かを思う気持ち、何をしてても考えるのは一つ君のことなんだ。彼のことばかり話す君はいつもに暮らしぐらい可愛くて、その度に僕の心は血で空を泳いだんで、oh、 泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけていく、 oh、 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 oh、も僕は君の彼にはなれないのかな。切ない片思いでも少しの愛を君から出してる。ずっと友達だよ、笑顔で言う君につられて僕もうなずいて嘘ついたのは、君を失うのが怖くて、君を好きだという気持ちを胸にしまい込んで、 そばにいることを決めたのに好きの気持ちが溢れ出して止まらなくて。
聞いていただけたでしょうか。次回も素敵なエピソードをお届けしたいと思います。今年は非常にお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。では皆様にとって明日も、そして来年1年もハッピーな年でありますように。パーソナリティは松本響でした。
切ない片思いでも少しの愛を。
川崎 FM をお聴きの皆さん、こんばんは。エレクトリック歌謡バンドアブソリュートです。
今回でなんと
お
アブソリュートのラジオが最終回になります。
そうなの？アイドルについて全然語り足りないんだけど。
いやいや、そういうラジオじゃないからね。というわけなので、今回は過去分のテーマをピックアップして話していきたいと思います。
おう、
そして今日はスペシャルゲストが来ています。
マジで？誰誰？もしかしてハロプロ
なわけあるかい。ではこの方です、どうぞ。
こんばんは、ハロプロ所属ジローです。
いやジローちゃんもどっちだろ。最終回にしてやっとギタンジロー登場ですよ。
そうだね、ラジオ始まった当初はね、まだ加入してなかったからね。
そうなんです。なので今までの放送分アイドルらしさを増してきたユウとダツから改めて詞を兼ねて学んでいきたいなと思います。
せーの、
アブソリュートのアイドルへの道
復習編
ということで、
はいはい、
今までのテーマは、はい、メンバーから、うん、自己紹介、
うん、
サイリウム、
へえ、
ホール、
キ
ャラ設定だったね。
そうだね。
僕らアブソリュートでも取り入れてるものばかりですね。
そうだね。特にサイリウムやコール、キャラ設定に関してはライブ終わった後、よく初めて見に来たお客さんもね、すごく良かった、楽しかったって言ってくれる人がね、すごく増えてきたね。どうですか？これがアイドルですよ。
視聴者の方には伝わらないと思いますが、ユウがすごくドヤ顔していますよ。
キモいっすね。
待って待って、それアイドルに言っちゃダメなやつ。
まあまあそれは置いといて、
いやいやいや、
サイリウムが一番定着してきたかもしれないよね。
そうだね。
コールはジャッジメントの時も定着してるし、うん、最近はみんなで楽しめるようなね曲をたくさん作ってるから、もっともっと遊びに来てほしいね。
そうだね。
MC でも最近は各メンバーにスポット当ててやってますよね。前回は僕もフクロウカフェに行ったことを話しました。
あれめっちゃウケてたね。
やっぱりね、ジローちゃんは可愛いって言われることが多いんですよね。ライブ終わった後もね、だいたい声かけられるのジローちゃんでね、
ほんとね、
写真撮ってなんて言われてるんですよ。
皆さん待ってます。
そういうこと俺も言ってみたいわ。それにダツもね、最近ベース教えてくださいってね、女子大生に言われてたじゃん。あれめっちゃ羨ましかった、さすがお兄さん。
そうね、あれはね、まあ、演奏だけじゃなくて、ね、作曲とかミックスの注目を受けてるので、ぜひ声をかけてください。
ちゃっかり宣伝してますね。
さすがお兄さんキャラ。
2人のツッコミが痛いよ。こんな感じでライブごとにメンバーの特徴やカラーを絡めて話すようになったよね。
めっちゃアイドルっぽいよね。俺もね、最近めっちゃ満足してる。
いや満足しないでください。終わりじゃないので。
そう、他にね、ドラムのユーリやね、正式加入したキーボードミズもいるし、アブソリュートはね、今後もね、目離せないですよ。
いやね、そろそろ場回ってめってきたということでね、恒例のハロプロトークを。
なんすかそれ。
黙って聞いてようか。えっとですね、ベリーズ工房キュートと以前お話しさせていただいたんですけど、もうこの2つのグループはもう活動停止してるんですよ。でもこの2つのグループが終わった時に、やっぱ恒例の挨拶アンコールがあるわけですよ。ベリーズ工房だとベリーズ行くべー、ベリーズ行くべとかね、そういうのをやっぱりね、アブソリュートもね欲しいなって思うんですよ。それでですね、最近こう僕がよくやってることがあるんですよ。なのでね、最後このセリフを言って皆さんにも浸透していきたいなと思うんですが、やってくれるかい、みんな。
おーい、
よし、
We are
アブソリュート。
そう、こんな感じ。
なるほどですね。
ジロちゃんの冷静なツッコミが辛い。ダツはいつも笑ってくれたけどね、さすがお兄さん。
やかましいわ。そんなわけでアブソリュートのアイドルへの道、いかがでしたでしょうか。
アイドルとしての輝きを増し続ける僕らのライブは次回12月7日下北沢レックで6時40分からとなっています。また1月27日は六本木新世界で行います。ぜひホームページやラジオを聞いた方、見たよって言ってくださった方、無料体験を僕らやっていますので、ぜひぜひ声をかけてください。では またいつの日か会いましょう。
さようなら。
バイバイ。眩しい光の花が咲く春。目覚ましが鳴るのを待つように早く覚める目を起こす。差し込むのを期待しているよ。嘘期待してないよ。まだ切られるから作り直さずに押す。短すぎるストーでどれだけのボタンどうせあげる。争う期待し
アーティストコーナー後半戦、シールドルームが送るイマジナリーラジオ。今週も不思議な感じでどんなお話を聞かせてくれるんでしょうか。どうぞ。
池ども池ども砂の海、池ども池ども砂の国、極彩色の夜を越え極彩色の酒を飲み、池ども池ども我一人、待てども待てども我一人。乳房雲から赤い雨、夜半に花が咲くように、十万億度の蓮の花、十万億度のケシの花、十万億度のサラソウジュ、十万億度のマンジュシャガ。こんばんは、シードルームの MC サーディと申します。本日はフラワーフラッドという楽曲の一部を抜粋して朗読させていただきました。こちらは孤独な旅人が砂漠を旅して で、まあ、その果てに、天から雨が降ってきたり、あとものすごい量の、お花の原因を見るという、まあ、そういったストーリーになってるんですけども、まあ、雨といっても、まあ、ちょっと血の雨だったり、お花といっても、まあ、あの10万億度っていう、ね、言葉を使ってるんですけども、膨大な量の、あのお花の洪水が押し寄せてくるっていう、まあ、ただ単にこう良かったとかね、あの喜べないようなストーリーになってるんですけども、これがその孤独というものと、あと何か、そうですね、与えられた慈しみというんですかね、まあ、それが極端な形で襲いかかってくるっていうのが、あのコントラストになってるんですね。で、私あのうちのバンドの詩を、まあ、ほとんど書いてるんですけども、結構その孤独なんかが、思想の中核にあったりするんですけども、自分自身よくそういったことは、まあ、感じることありますし、ただそうは言っても四六時中孤独を感じてるわけじゃなくて、まあ、あのバンドのメンバーと曲作ったりライブやったりとかね、そういう時はもちろんその仲間とか、あと会社にも属してますから、社会とか、当然それはそういう時には孤独って感じてないんですけど、本当に自分がものづくりする時とか、あとあれですかね、寝る前とかですかね、まあ、ものすごい孤独というものを感じるんですけど、究極的には人間って、まあ、孤独から始まって一番最後はまた孤独に帰っていくっていうことで、私はそんなにネガティブなものに考えてなくて、孤独というものも突き詰めていくと、そこからそこで巡り合えるものもあるのかなぐらいに思って考えてるんですね。で、今日はちょっとメンバーと、孤独について話し合ってみたいな、あんま孤独って人とね、語り合うテーマじゃないと思うんで、ちょっと面白いかなと思うんですが、じゃあまずは森澤さんからお願いいたします。
こんばんは、ベースの森澤です。孤独ですね。孤独は自分は結構四六時中感じていて、でやっぱ人間関係って自分が求めている量と相手がくれる量とか、相手が求めているものと自分が提供できる部分っていうのが全然不均衡だと思っていて、そういう部分でやっぱ飲み会とか行ったら騒いで楽しいけど、帰り道とかに行くと孤独を感じたりはします。山崎さんはどう思われますか？
はい、こんばんは、ギターの山崎です。そうだねいや僕もすごい寝比べんで、特に小学校の時とかずっと本読んでるタイプだったんですよ。で、まあ、うわあいつ地味だな、
陰キャ、今で言うと
めっちゃ陰キャだったんですけど、なんですかね、でも別になんか自然な、こっちとしては自然な気持ちで今まで生きてきたつもりだったんですけど、まあなんかね、
別に悲しいことではないよね、全然
やっぱ元々のあれ性質というかね、
やっぱだから音楽とかも好きになるのかもね。でもなんか絶対的じゃん、変わんないじゃん。でも人間ってやっぱ変わってなんか自分が求めたものをくれなかったりとか、
そうかもしんないね。あんまりこう人に求めようとするとやっぱ多いからね、そういう辛くなったりとかが、
そうだね、
そんな感じでございますよ。
なんかすごくねポジティブな孤独の話になっているんですけどねまあうちのバンドって多分孤独が何か中核にあって、まあ、自分がそれ思想として書いてるぐらいなんで、それでこうやって一緒に作ってますから、今まで話したことはないけど何か共有してるのかなと勝手には思ったりしてますね。じゃあドラムのゆえさん。
はい、こんばんは、ドラムのゆえです、よろしくお願いします。もうみんな孤独です。もう
あ、みんな孤独なんですね。
もう孤独だと思いますよみんな、以上です
あれでも結婚なされてますよね。
いや結婚をしてると言ってもやっぱもう人格が違いますから子供でさえですよ、子供でさえもうこれは別人格だから、ね、だから教育もあるし。
なるほど。
これもし昔の地球のですよ、まだ今この、何億年か前ですね、あ、13億年前か、 両性生殖っていうのが始まって、まあ、オスとメスができてですね、はい、そこでこう命をつなぐ、その前っていうのは、まあ、ああいう藻みたいなやつですよ、はい、ずっとこう永遠の命だったっていうかですよ、はい、あの一つの生物がこう分裂繰り返しながら、うんうん、もうここ両性生殖なんですから我々は、
はい、
だからもうあれですよ、子供でも別人格ですから、もう、うん、
じゃあもう 人と分かり合えることなんてない。
ある、
あるそこはあるんですね。
そう思いますあるんですけど、まあ、孤独ですよ、も
う結局は孤独、
はい、
なるほど。
でもほら、あのやっぱり今はもうそれなりにこう年もね重ねてきて、いろいろそう俯瞰していろんな状態見れるようになってるけど、やっぱりもっとちっちゃい時とかはすごい辛いなってやっぱ思う時期あるじゃないですか。それをね否定したくはないなとはやっぱ思うよね。その聞いてくれてる人とかもやっぱ時には音楽聞いてそういうのを埋めたりだとか、なんかいろいろあるじゃない、本でもさ映画でもさ。
そうね、
やっぱ本当に孤独な人ってのは多分あれですよね、もう生活できなくなっちゃうんじゃないですか。
生活
本当に孤独な人ですよ、うん、みんな孤独だしみんな孤独じゃないんですよ。
いやもう小学生には聞かせられない話になりましたね。ゆうさんそろそろです。
はい、終わりの時間がやってまいりました。東京で活動しているバンドシールドルームがお届けしました。我々のツイッターでライブの情報が載っております。ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しい限りでございます。それではまた来月お会いしましょう。ご拝聴ありがとうございました。
ノーノ
ーカフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。一番最初にお話ししましたイルミネーション、なんだかロマンティックな気持ちにさせてくれますよね。私は結婚しておりますけれども、そう結婚していたとしても何かこうイルミネーションの下を綺麗な恋人と歩きたい、これが男の性なんでしょうか。そして歩いた後にですね、お食事してお酒を飲んで酔っ払ってですね、いやもう今日は帰りたくないな帰りたくないなということで、その女性に一言言いたいですけれども、私嫁がいるからできないんですよね。皆様うなずいてる方もいらっしゃると思います。妄想までですね、 OK なのは妄想までですのでね、それを実行すると後からとんでもないことになりますよね。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
トラディショナルワールド。